おはようございます。My name is Rick Nagura.
私の名前はナグラ・リックです。
ようこそ。
I pastor Calvary Chapel Upcountry on the island of Maui in Hawaii.
ハワイのマウイ島のアップカン、えー、なんだっけ、アップ、
アップカントリー、
アップカントリーカ、カルバリチャペルのですね、から来ました牧師です。
I want to thank you guys for allowing me to come and share with you this morning.
このようにして、今朝ですね、御言葉を分かち合うことを許してくださってありがとうございます。
I want to thank Travis for asking me. I really count it as a privilege and honor.
トラビスが頼んでくれてですね、本当に、栄誉に思っております。
I come here from Maui with Kelly. Say hi, Kelly.
ケリーさんと来ました。
And for those of you who do not know, this is my son Justin who is playing the box.
Justin が花本をさっき叩きました。息子です。
So I'm very happy and excited to be here with you guys this morning.
今朝このように皆さんと一緒にいることを本当に嬉しく思っています。
So if you can open your Bibles to 1 Thessalonians chapter 3.
第1テサロニケの3章を開いてください。
We're going to be studying this whole chapter today.
この3章全体を今日学びます。
The Honolulu guys went outside because they can't stand Maui guys.
Honolulu の人たちが今外にいますけれども、マウイの人たちを嫌がっています。同じハワイ島、ハワイなんだけど、マウイ島とオアフ島のですね、この。まあ、仲間笑いっていう、まあ、冗談を言ってるわけですね。
No, not really. We love them.
もちろん愛してますよ。外にいたら安心して寝れるしとかって言ってましたよ。
We will definitely be praying for Pastor Bill's heart.
ビルさんの心のために祈らないとダメですね。
Maybe God will finally wake him up to God's word.
神様の御言葉で彼が目覚める。
No, Pastor Bill's a great guy. Well, with that, let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we thank you so much for bringing us here together.
このように共に集まることを許してくださってありがとうございますしよ。
What a wonderful time it already has been.
本当すでにあなたが与えてくださった素晴らしい時を感謝いたします。
There's nothing like our fellowship together.
このような、本当に交わりが、本当ないと思います。特別だと思います。
There's nothing like our meals together.
このように一緒にご飯食べられることもそうです。
But it's so special to study your word together.
けれどもさらに、本当特別なのは共に学びをできることです。御言葉を学べることです。
We love your Bible. Matter of fact, we treasure your Bible.
私たちはあなたの聖書を、そして、あなたの本当に聖書を、treasure、 その宝のように思っています。
So we ask that you'd speak to us this morning.
ですから今朝語ってください。
Convict our hearts.
私の心にこの過ち、罪を示してください。
Bring us closer to you.
あなたにもっと近づくことができますように。
Change us this day.
この日、私たちを変えてください。
And strengthen us.
そして強めてください。
So we give you this time.
この時をあなたに捧げます。
Anoint it with your Holy Spirit.
聖霊によって油注いでください。
In Jesus' name.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
I read this news article back in March 11, 2013.
2013年の3月の11日の、新聞の記事を読みましたが、
And it said this, precisely at 2:46 p.m. Japan went quiet.
そして午後の2時46分に日本全体が、まあ、静寂になった、静かになったという記事でした。
It was in memory of the lives that were lost 2 years ago in the earthquake and tsunami.
地震と津波によって、このお亡くなられた方、2年前に亡くなられた方のことを追悼していたわけです。
It was precisely at that time the tsunami struck, and so a moment of silence was held across the country.
それで全国で、この黙祷、この黙祷の時をですね、持ったわけなんです。
From government buildings to small coffee shops, everyone paused.
で政府の機関またこのコーヒー、喫茶店でもですね皆がこの休止して
The politicians, TV anchors, office workers, even the Emperor of Japan stopped in silence.
で政治家またテレビの番組の司会者そして政府機関の人たちそして天皇までがその黙祷したあの黙祷したわけです。
Subways were briefly shut down and drivers even pulled to the side of the world, the article said.
で、地下鉄もですね、一時止まってですね、そして、この、車の運転している人たちもですね、この、道路の横につけて止まったわけです。ですと、新聞記事に書いてました。
All of Japan went silent except for one place, and that was online.
で、そのように日本は止まったんですが、一つだけ止まらなかったのがオンラインです。
A big argument broke out on Twitter.
Twitter でのことなんですが、
At 2:46 p.m., many users posted 黙祷
ですね。この2時46分に多くのユーザーがですね、黙祷というふうに、書き込んだわけです。
Japanese for silent prayer. See, I interpreted.
Go ahead.
But immediately was followed by angry responses along the lines of "You're not praying silently if you tweet about it."
もしそれツイッターで書き込んでるということは黙祷って書き込んだということはその瞬間黙祷してなかったんだよねという怒りのその反応が出たわけです。
So this big argument.Erupted, you know, online because of this.
で、それでそのオンライン上で、多くの議論が、起こったわけですね。喧嘩になったわけですよ。
It seems like social networking cannot be silenced or stopped.
つまりソーシャルネットワーキングというのは、この黙らせることはできない、やめさせることはできないということを、表しているかもしれません。
Actually, what I also read in the articles.That the quake and tsunami made Twitter and Facebook stronger.
で、その新聞の記事を見ると、その地震と津波によって、むしろ Twitter と Facebook というのはさらに強化された、強くなったと。
With the devastation on the northeast coast, hundreds and thousands in shelters and no phone service, many turned to Twitter and Facebook.、
その、東北の地域のこの海岸においても。本当に数多くの人が避難所にいた。そして、この電話を使えなかった時に、Twitter と Facebook に頼ったんですよね。
Surprising, the data networks were still up, and also to the quick setup of microwave transmitters that kept the, Twitter and Facebook going on.
で、驚くことにそのデータ通信はまだ稼働していて、そして、マイクロウェーブは短波のトランスミッターですね、それを素早くこのセットアップしてですね、それでずっとそのネットワークが続いていたわけなんです。
People were able to keep track of one another, post, locations where they were missing person reports, pictures, and just keep in touch with one another.
それで、このはぐれてしまった人がどこにいるかとかですね、この行方不明の人とか、そして写真をとか、それをお互いにこの本当連絡をすることができたわけなんです。
Twitter actually reports that immediately after the quake and tsunami, there was a spike up to 7 to 8 times more users, and it hasn't slowed down since.
あの津波と地震の直後からこのツイッターはですね、7倍8倍のユーザーが増えて、それからは衰えてないんですね。
One article said in the 2011 earthquake and tsunami are forever linked with social media in Japan.
である記事ではこの2011年のこの津波と地震というのは永遠にソーシャルメディア、日本におけるソーシャルメディアと関連付けられていくであろうと。
Though social networking was shaken by the disaster, it only got stronger.
ですからあの災害によってソーシャルメディアはさらに強められたということができるわけなんです。
Now in a similar way, as we study 1 Thessalonians chapter 3, we find PaulIs happy to hear the Thessalonians are still going on.
同じように第一テサロニケの3章においてもパウロはテサロニケの人たちが、さらに強められたということを喜んでいます。
Even after much persecution, after much attack, they're still going on.
その迫害と攻撃があった後でも、彼らは進んでいったんですね。
They were shaken, but still standing.
彼らは揺るがされたんだけれども、なおのこと立ちとどまっていました。
That's the title of our message, Shaken, but still standing.
ですから、今日のメッセージのこの題になるとなりますね。Shaken。この Shake っていうのは、揺れるっていう意味ですよね。揺れていても、なおのことしっかりと立っている。
Now I've broken up 1 Thessalonians 3 into 3 parts.
この3章を3つの部分に分けました。
And this is our outline this morning.
それがアウトラインになります。
Number one, his greatest fear. Number two, his greatest comfort. And number three, his greatest support.
一つ目は神様の最大の神様じゃない、これ What is this here?
Paul's Let's say Paul's greatest fear.
Okay. パウロの最も大きな恐れが一つ目です。で、二つ目がパウロの最も大きな、慰め、三つ目がパウロの最も大きなサポートは、これはだから支えですね、支援って言ったらいいでしょうか。
Let's begin with Roman numeral number one.
一つ目を見ていきましょう。
Paul's greatest fear.
彼の、最も大きな恐れが何であったか。
Verse 1. Therefore, when we could no longer endure it, we thought it good to be left in Athens alone. Verse 2. And sent Timothy, our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and encourage you concerning your faith.
一節二節。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし。
First of all, we see Paul's deep concern here. Paul's deep concern.
ここで私たちはパウロの深い懸念を見ることができます。
He starts in verse 1. Therefore.When we could no longer endure it.
ここで一節で、そこで私たちはもはや我慢できなくなりとあります。
Therefore, he's saying, since he has this desire to come and see the Thessalonians, and he was forced out of the city, since he has this desire.
そこでとありますけれども、パウロがこのテサロニケの町を逃げなければいけない、もう強制的に逃げなければいけないようになった時以来ということです。
Then in verse 1 he says we could no longer endure it. In other words, they could no longer stand not to know what's happening to the church.
で、我慢できなくなるって何を我慢していたかって言ったら、そのあのテサロニケの教会で何が起こったかということが分からない状態に我慢できなくなったんですね。
So he says we thought it good to be left in Athens alone. We thought it was the best thing to do. Paul was to be left in Athens alone.
で、ここで私たちがアテネにとどまることにして何を決めたかって言ったら、そのアテネに自分がだけが一人でとどまっているということです。
So he sent Timothy, verse 2.
で、2節で、だからテモテを使わしたと。
As we've been learning from Pastor Bill and Bud that Paul had to flee the city.
ビルさんとそしてバッドさんから習いましたけれども、パウロはそのテサロニケの町を逃げなければいけなかった。
The story is in Acts chapter 17.
で、その話は使徒行伝の17章にあります。
And we find that he is in Athens now.
で、彼は今アテネにいるんです。
And writing this letter.
で、この手紙を書いています。
So he's sending Timothy to find out what's going on with the church.
それでテモテを使わして、どうなってるか聞いたんですね。
And who's Timothy?
テモテはどういう人でしょうか。
Well, we read in verse 2, he is a brother, a minister of God, and a fellow laborer.
2節に兄弟だ、そして神の同労者だ。ここね、そして、
verse 2.
Yeah, I know. Yeah. Translation tells only the two titles, but in English, three titles, right?
はい。Yeah. Fellow worker.
まあ日本英語で訳すとですね、見るとですね、兄弟であって、そして働き、そうですね、奉仕者であって、そして同労者だっていうふうに3つに分かれてます。
Timothy, as we all know, was Paul's trusted assistant.
テモテはパウロの信頼する助手でありました。
He was the best guy that Paul could send.
パウロが使わすには最も、適した、男でありました。
It was as if Paul was going himself when he sent Timothy.
パウロ自身が言っていると同じような、まあ、意味合いを持っていたんですね。
What was his mission?
彼の使命は何だったか。
Two things, to establish you and encourage you concerning your faith.
二つありますけれども、信仰について強めるということ、そして励ますということです。
So first of all, to establish their faith. In other words, to support and strengthen their faith in God.
信仰をですね、一つ目のね、強める、その支えるということです。
Secondly, to encourage them in their faith.
そして2つ目が励ますということですね、信仰について、はい、
It's interesting, the Greek word encourage means to come alongside.
でここでの励ますという言葉は、この隣にいて、隣にいてあげるという意味がありますね。
The old King James version says comfort.
で、このキング・ジェームズという、まあ、英語の訳では、慰めると訳されています。
So Paul is sending TimothyTo help them in their hard times that they're going through.
ですから彼らが通っている困難ですね、テモテの人、テモテじゃなくて、テサロニケの人たちに、その慰め、励ましを与えたいと願ったわけです。
The most interesting thing to me about Paul's deep concern here is in verse 1 where it says, we thought it good to be left.That word left.
でこの興味深いですね言葉が、あったんですけれども、私たちがアテネにとどまることにして、ここね英語だと left って書いてあってですね、残されるっていうふうに書いてあります。
はい。It actually means that abandon. It means forsaken.
で残されるというよりももっと強い言葉が元々の意味はあって。Abandoned というのは捨てられる、見捨てられるとか、あるいは孤児になるというような意味合いがあります。
It was used when you were, someone passed away and you were painfully left, orphaned even.
で、これは愛する人がまあ亡くなって自分がもう置かれてしまったと、まあ、さっき訳したように、この孤児になったという、そこまでの意味合いがあります。
So Paul's deep concern.Prompts him to do whatever it takes to help these other guys.
つまりパウロはそこまで自分がなってしまっても、テサロニケにいる人たちを助けたいというその懸念というか心遣いですねがあったということです。
Someone said the proof of love is its capacity to suffer for the object of its affection.
で、ある人が言いましたけれども、その愛と何をもって愛なのかって言ったら、自分がどこまで、この犠牲を払ってとしても、その愛情のゆえにそれを払うことができる能力だと。
It's like if you as pastors were to send your best guy to help another ministry.
例えば自分が牧師であって、そして自分にとっては最も、もうこの人がいてくれなければなという人をその他の働きのために送るということです。
You know that you would receive, or you would have more of a burden by sending the guy.
You have more difficulty.
There will be more difficult.
自分が行くことよりももっとこの困難を感じると。
But because you care so much about this other ministry or work, you send the guy.
でもその働きのことを本当に気にしているので、それでそういう犠牲を払うことができるということです。
I've heard stories that it's happened here, yeah, with Travis.
トラビスのことで、その似たような話を聞きました。
Yeah, yeah, you sent guys important to you.
ね、で、あの、トラビスにとって大切な人をですね、送りました。あの、いや、そうでもないよみたいな言い方しました
けど。
Bad example.
あの、悪い方の手本で、でも冗談ですからね、皆さん。
But you can see Paul's heart here.
パウロの心をここで見ることができます。
Look at verse 3. That no one should be shaken by these afflictions, for you yourself know that we are appointed to this. For in fact, we told you before when we were with you that we would suffer tribulation just as it happened, and you know.
You read the verse 4.
Verse 4, excuse me.
Yeah.
Okay. 3節と4節ですね。このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り、果たして事実となったのです。
Here we see Paul's deep restlessness.
ここでパウロの安らぎのない状態、まあ不安というか、さわさわしているというか、そういう状態ですね。
First we saw Paul's deep concern, and now we see secondly Paul's deep restlessness.
パウロは初めに気になっていたというのは1番目でしたよね、1節と2節で、3節と4節で、今度はどうなんだろうというその騒がしさであります。
He was concerned of their faith.
彼らの信仰のことがものすごい気になっていました。
And then verse 3, that no one should be shaken by these afflictions.
でこの苦難によってで動揺しないようにというふうに言ってます。
Shaken means to wag like a dog's tail.
でここでの動揺という言葉は犬の尻尾がなんだなんだ
wag
な wag なん
て
触れる？それを意味してます。
That their faith wouldn't wobble in God's truth.
信仰神様の真理に対する信仰がまあそうに。こう動いてしまう。
Shaken by what? The afflictions.
で何によってですか？困難によってです。苦難によってです。
It's the suffering and the trials that they experienced by the Jewish persecution.
彼らがこのユダヤ人の、迫害によって困難、また試練にあってるわけです。
There was a lot of pressure on them.
彼らに対して大きな圧迫が与えられてました。
But Paul says in verse 3, for you yourselves know that we are appointed to this.
けれどパウロは3節で、あなた方自身が知ってるでしょ、それの苦難を受けるように定められてたんだよ。
In other words, this is all part of being a believer in Jesus Christ.
でこれはキリストを信じ、イエス・キリストを信じる者のその、なんていうの、人生の一部になってるんですよね。
In fact, this is normal to suffer.
ですから、これはもうごく自然な成り行きなわけなんです。
Verse 4, he says, For in fact, we told you this before when we were with you, that we would suffer tribulation.
で、4節で、だから前もって言っておいたでしょ、あなた方と一緒に私がいたときに苦難に遭うって言ったことを。
Just as it happened, and you know.
で、実際にそれが起こったんだ。果たして事実となったんですと。
In other words, you know this was going to happen.
これが起こることを分かってましたよねと言っています。
So Paul is sending Timothy to help them understand that okay, this is normal.
ですからパウロがテモテを送り出したのはそのテモテを通してこれはもう当然のごとく起こるはずのことだったんだよということも伝えたわけなんですよね。
Paul wrote in 2 Timothy 3:12 that we will suffer persecution.
そうかそうか。Okay. 第2テモテの3章でしたっけか、私たちは、迫害を受けるということが書いてますね。
He's reminding them that this is okay, this is normal.
Well, 大丈夫で OK だよ、普通なことなんだよと。
I was thinking about coming to this camp.
このキャンプに来ることについて考えていたときに、
When you go up to the mountains, it gets cold.
で山に行けば寒いよ、寒いっていうのは分かってたんですよね。
This is normal.
これは当たり前です。
When you come to a retreat with all these guys, and you're gonna have a hard time to find a place to sleep.
例えばキャンプに来れば、 寝るところを探すのも、まあ大変になるだろうっていうのも分かっていたわけです。
You're gonna hear people snoring.
いびきも分かっていたわけですよね。
This is normal.
当たり前のことです。三藤さんって。
Some people.
It was snoring. I was worshiping.
いびきかいてたんじゃなくて、あの賛美をしてましたってい
う。In time.
Natural. So this is normal.
これは当たり前のことです。
One time when we were landing, coming into Maui to land on in Maui.
マウイにあのこの到着この飛行機からです降りたあのなんだ着陸するときに、
The trade winds were blowing very hard.
風が強く吹いているわけです。
So the plane pitched like this, coming in approach.
であのだからあこの飛行機がですねこのピッチっていうのはつまりこのおこう揺れながらあのこう到着陸しようとしているわけです。
So the flight attendant came on the speaker and she said, for those of you having a little trouble right now.
今あのちょっとこう気持ち悪くなった人はってこうアナウンスメントが来るわけですね。
Open the air vent.
あのこのあの空気調整のですねあのほらなんだっけあの空気が出てくるあの風が出てくるようにしてくださいと。
Unbutton your top collar, loosen your collar.
襟をですねちょっとあの開いてくださいとこう言うんですね。
And she actually said this. This will help the nervous first timers to Maui.、うん、
で実際にそのアナウンスの中で言ったんですけれども、初めてマウイに来る人にとってこれはまあ役に立つと。いうふうに言ったんですよ。
Then she said to those of you who fly here regularly,
で、定期的に、来ている人たちは、
you know this is normal.
で、これはいつも起こっていることだと知ってますよね。
So understand, when we get into ministry and even as Christians, we're gonna face trials.
だから私たちがこの働き人として働くとき、いや、クリスチャンとしているときにも、このことが起こることは当たり前なんです。
So Paul is sending Timothy to make sure they remember this.
で、テモテを通して、パウロが彼らにそのことを思い起こさせたわけなんです。
Then he goes on in verse 5.
それで5節です。
For this reason, when I could no longer endure it, I sent to know your faith.Lest by some means the tempter had tempted you and our labor might be in vain.
5節。そういうわけで私もあれ以上は我慢できず、また誘惑者があなたを、あなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはならないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。
Because this kind of trials or trouble, this kind of, because of the kind of troubles of persecution can shake a person's faith.
このような迫害、また、大変なことはですね、私たちの信仰を揺るがしかねないわけですが。
For that reason, I sent Timothy.
その理由で、テモテを送ったと。
I wanted to know how you guys are doing.
あなた方がどうなっているかを知りたかった。
Lest by some means or in other words by some way maybe
で、何らかの形で
the tempter had tempted you
誘惑者が誘惑をしかねないというふうに思ったんですね。
temptation or
誘惑者、誘惑。
Okay. The I'm sorry. Who is the tempter?
誰でしょうこの誘惑者って。
Satan.
サタンですよ。
So Paul's concern was that somehow Satan might have shaken their faith.
つまりパウロの心配は彼らが、の信仰が、その誘惑サタンによって、こう動揺していく揺るがされていくということでありました。
And that their work might have all been for nothing.
それで、パウロが行った労苦が無駄になるのではないかと思ったんです。
So,Paul's greatest fear was that the tempter had breached their faith with trials.
ですね、この誘惑者が彼らの信仰を、まあ、この亡き者にしようと、思ったわけです。
That's what Satan wants to do. He wants to shake our faith.
サタンがしたいことは私たちの信仰を揺るがすことであります。
He wants to tempt us with fear in our hearts.
私たちの心に恐怖、恐れを起こして、誘惑しようとしています。
Maybe you're here right now and there's fear in your heart.
もしかしたらたった今皆さんの心にその恐れがあるかもしれません。
Maybe you feel like I don't belong here.
もしかしたらここに私は属してないんじゃないかなっていう恐れ気持ちがあるかもしれません。
Perhaps you're saying inside, what am I doing here with everyone else?
で他の人たちとなんで私ここでこうなんかやってるんだろうなっていうのを思ってるかもしれません。
I cannot do ministry.
私は働きミニストリーができないよ。
I can't do worship like these guys did.
他の、今このワーシップをですね導いている人のように私はできない。
I can't teach like Pastor Bill or Pastor Bud.
ビルとかバッドのように教えることはできない。
And fear is gripping your heart.
そこで恐れが自分をこう握りしめてしまう、抑えてしまう。
Maybe the tempters come and put doubt in your mind.
あるいは疑いを起こしているかもしれない。
That God isn't there for you.
神様は自分の味方になっていない。
That God helps Santo, but God doesn't help me.
神様はサントさんは助けているかもしれないけれども自分のことは助けることはない。
Maybe the tempters come here to and discourage you.
ですから誘惑者が来てあなたを落胆させてるかもしれない。
Maybe you come up here weary from the battle.
でもしかしたら今ここにいるときにその自分が戦いの中にいてそれで疲れ果てているのかもしれない。
Paul is concerned for the church in the same way.
同じように教会についてパウロが心配をしていました。
But don't let the tempter get the best of you.
ですから誘惑者があなたの最善のものを奪い取っていくことがないように気をつけてください。
This was Paul's greatest fear.
それがパウロの一番大きな恐れでありました。
Let's go to Roman number 2, Paul's greatest comfort.
次に2番目でしたね、パウロの最も大きな慰めであります。
Verse 6
節。
But now that Timothy has come to us from you and brought us good news of your faith and love, and that you always have good remembrance of us, greatly desiring to see us as we also to see you.
ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うときに思うように、あなた方もしきりに私たちが会いたがっているということ、会いたがっていることを知らせてくれました。
First of all, Timothy brings good news.
まずテモテが良い知らせをもたらしました。
Paul writes in verse 6, but Timothy has come to us from you and brought us that good news of faith and love.
テモテがあなた方のところから戻ってきて帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらした。
Timothy brought a good report of two things.
二つのことについて良い知らせなんですね。
First of all, their faith. They're holding on to God's promise.
信仰について、一つ目は信仰ですね。神様の御言葉と、約束にし、彼らはしっかりと、とどまっていた、しがみついていた。
Secondly, their love. Their love for the Lord and their love for others.
愛ですね。主に対する愛、また互いに対する愛、他の人に対する愛。
Matter of fact, at the end of verse 6, where it says, always have good remembrance of us,Greatly desiring to see us, so we also to see you. They never forgot about Paul and their team, and they still love them much.
で、この最後のところに、いつも私たちのことを親切に考えていて、そして、私たちのことを会いたがっていると。つまり、パウロたちのことを忘れていなかったです。
So Timothy brings good news that the church is still flourishing even.Going through extreme trials.
ですから、このような本当に極度の試練の中にあっても教会が、この flourishing 豊か、
growing.
いや豊かにされている、 繁栄しているというのはちょっと言い過ぎですね。豊かにされているということですね。
The tempter wants us to fail, but God wants us to flourish, to grow.、
うん、だから誘惑者はもうダメにしようとしていたのに、神様はさらに成長し、豊かにさせておられたんです。
Warren Wiersbe said, faith that cannot be tested cannot be trusted. God tries our faith not to destroy it, but to develop it.
Where?ウォレン・ウィズビー、ウォズビー、ワズビーっていうのかな、ワレン・ワズビーという人がですね、言ったけれども、試練を通っていない、あ、試練、なんだ、試練を受けられない信仰というのは、信頼のできない信仰であると、神は私たちの信仰を試して、試されるんですけれども、それは信仰を滅ぼすのではなくて、それを発展させるためなんだと言ってます。
Remember when Joseph was naming his sons in Genesis 41? It was a commentary about all that God did for him.
ヨセフが、この、神様が何をされたかという、その、説明をですね、後にしましたよね。
And in verse 52 of Genesis 41, it says, the nameOf the second he called Ephraim, for God has caused me to be fruitful in the land of my affliction.
あ、ごめんなさい。さっきのところは、ヤコブがですね。
Joseph.
Joseph?
Yeah.
Okay. ああ、okay. すいません。ヨセフについて、このヤコブが予言をしましたよね。この、その中の一つで52章の14節かな。エフライムについてですね、この苦難の時に豊かにしてくださったと。
So Paul has found out from Timothy that the church is being fruitful still.
だから、まだ本当に教会が実のあるものとなっていたわけです。
And that's the hope for all of us that even through the hard times, God can still bring fruit, spiritual fruit.
ですから大変なところであっても御霊の実を結ぶことが可能なんです。
So Timothy brings good news.
テモテがこのような良い知らせをもたらしました。
Secondly, Timothy brings refreshing strength.
そして二つ目なんですが、テモテが、この、元気にするような力をもたらした。
Look at verse
7. 7節です。
Therefore, brethren, in all our affliction and distress, we were comforted concerning you by your faith.
このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにも、あなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。
Since Timothy brought good news of about the Thessalonian church, it brought encouragement.
この良い知らせをもたらしたので、励ましを受けました。
When he says in all our affliction and distress, he's talking about they were in the midst of their own trials.
で、これですね、私はあらゆる苦しみと患難のうちにもって書いてますけれども、彼らが、苦しみを受けていたんですね。
Paul was comforted concerning their faith.
けれども、パウロたちはそのような患難の中にあっても、そのテサロニケの人たちのことで慰めを受けたんです。
Paul's greatest fears were relieved to hear of their strong faith.
彼、テサロニケの人たちの強い信仰によって、その心配が解かれたからです。
And then in verse 8, he says, For now we live if you stand fast in the Lord.
そして8節で、あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら私たちは今生きがいがあると言ってます。
In other words, we're given new life.
つまり、生きがいですね、新しい命が与えられましたって感じで言ってます。
We're refreshed in our strength.
力を改めて受けた、リフレッシュされた。
We're encouraged.
励まされた。
When you stand fast in the Lord.
で、どのようにの時に励まされるかというのは、あなた方が主にあって固く立っていたらっていうふうに言ってます。
Stand fast means like firm.
この固く立つは日本語に訳されてますね。固いっていう意味です。
It's a military term meaning not to retreat in the face of an attack.
で、これはですね、軍事的な用語で、この攻撃を受けても戦線からこの引き下がらない、そのままで止まってるっていう状態、ことは指しています。
So Timothy brings refreshing strength, great comfort, knowing that these believers are still standing.
テモテがこの力を与えてくれた。なぜかって言ったら、テサロニケの人たちがまだ立っていたからなんですね。固く立っていたからです。
Though they were shaken with the persecution, they're still standing in faith.
迫害によって、揺るがされましたけれども、彼らは信仰にあって立っていました。
When I came home from the pastor's conference in California, when I was in the pastor's conference in California,
カリフォルニアのカンファレンスに私がいたときに、
I called my kids on the phone.
電話で、子供たちに電話したんですね。電話したんです。はい。
Justin's brother picked up the phone.
ジャスティンの弟が電話を受けました。
He doesn't talk too much.
彼はそんな話さないんですね。
How are you? Fine.
元気って言ったら、うん、これしか答えないです。
How's your sister? Good.
Sister, older sister, younger. 妹はどうって言ったら、うん。
So I started joking a little bit.
でそれちょっと冗談をこう少し加え始めました。
Is the house still there? Did you burn it down?
house?
家燃えてない。
家は燃えてないで。
He said, はい。yes. well,He was just joking too. But it was good to know that the house was still standing, even with my son taking care of things.
息子たちが、その家のことをやってなければいけなかったんですけれども、それでもちゃんと家が、燃えないで立っていたということを、慰めを受けたわけです。
So Timothy brings refreshing strength and comfort to Paul.That the believers are still going on.
それでそのテサロニケの信者たちがですね、同じように立っているということでパウロは慰めを受けました。
And I hope that speaks to all of us that we keep going.
ですからこれ私たちにも語りかけてるんですよね。私たちもそのまま前進していくということです。
That no matter how hard it gets, no matter what kind of trouble you face, that you keep going.
だからどんな困難があってもとにかく行きましょう。前に
You keep following God.
神様に従い続けましょう。ついていきましょう。
You keep showing strong faith like the Thessalonians did.
テサロニケの人たちのように強い信仰を持っていましょう。
That your faith is in God and in His Word.
そしてあなたの信仰というのは神ご自身とその言葉によっているのです。
Corrie ten Boom said when a train goes through a tunnel and it gets dark, you don't throw away your ticket and jump off. You sit still and trust the engineer.
コーリー・テンブンがこう言いましたけれども、列車がトンネルをくぐって、そして暗くなってしまったときに、その時に自分の切符を捨てて、そこから降りることはないですよね。だから、そこに座っていて、そしてその列車、汽車をこの運転している人に頼んでますよねって、その信頼しているよねっていう話です。
Okay, so you see, number one, Paul's greatest fear, number two, Paul's greatest comfort, and now we come to number three, Paul's greatest support.
一つ目がパウロの最も大きな懸念、恐れ、で、二つ目がパウロの最も大きな慰め、そして次にパウロの最も大きな支えであります。
The best thing Paul could do is pray for the Thessalonians.
で、最も最良のですね、パウロができる方法というのは祈りだったんです。
And that's his greatest support he can give.
彼が与えることができる支援ですね、テサロニケの人に対する支援。
Verse 9. For what thanks can we render to God for you for all the joy with which we rejoice for your sake before our God?Night and day, praying exceedingly that we may see your face and perfect what is lacking in your faith. 9 and 10.
9節10節、私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています。
His first prayer is that they grow in faith.
彼の初めの祈りは信仰が成長することであります。
So in verse 9 he gives God thanks for where, how their spiritual walk is.
で、パウロがまずこの感謝を捧げていますけれども、この彼らが、神と共に歩んでいるということについてであります。
Shaken but still standing.
揺るがされているけれどもしっかり立っていると。
And then verse 10, so now Paul prays night and day, praying exceedingly. Verse 10.
10節で、昼も夜もですね、熱心に祈ってます。
Night and day means constantly. He's never stopping to pray for them.
昼も夜もとありますけれども、もう絶えず、つまり祈ることをやめなかったということです。
Exceedingly means over and above or more than enough.
熱心にってあるんですけど、英語だと exceedingly って言って、その限界を超えてみたいな意味合いがありますね。で、実際にもそういう意味合いです。
He was battling on his knees. He was praying. What did he pray? He prayed that two things, that we may see your face, and secondly, perfect what is lacking.
で、何について祈ったかって言ったら、まずテサロニケの人たちの顔を見たい。次に信仰の不足を補いたい。
Though Satan hindered him from coming to Thessalonia.
サタンが、パウロが、テサロニケに来ることを妨げているんですが、
he kept praying that he could go and see them.
けれども、彼らに会うことをずっと祈り続けました。
And secondly, he prayed that when they got there, they could perfect what was lacking in their faith.
で、2番目が信仰の不足を補う。
The word means to complete what was missing.
この言葉の意味はですね、この信仰においてこうなんていうのかな、まだ埋められていないものをこう満たし完全にするということです。
Even though the news, the report from Timothy was good about their faith, he wanted to make it stronger.
テモテが言ってきた話というのは素晴らしかったんですけれども、さらに強めたいと願ったんですね。
His prayer was that he could come and make their faith even more stronger.
さらに強くその信仰をしたいと願いました。
How many of you can say I've reached the top of my faith?
この中の人たちで私はその信仰のまあ最高、もう信仰の最高点に達したっていうふうに言える人がいるでしょうか。
It's been said the biggest room in the world is the room for improvement.
世界で最もいい部屋っていうのは、improvement だから改善の余地のある部屋だと。
That's why I like the theme of this retreat. Yeah, excel still more. Amen.
だからこの主要会のテーマが私は好きなんですけれども、ますますそのようにして、ますますなんですよね。そのようにしてください。
This is a critical time for Paul to be praying.
ですから今パウロにとってこの祈りに捧げなければいけない、そのなんていうの、非常に重要な分岐点というか地点にいたわけです。
They are going through so much trouble, even though their faith is strong.It still can be shaken.
で、彼らの信仰はすごく強かったんですけれども、さらにその励ましが必要、もっと強められる必要があったわけです。
So number one, his prayer, Paul's prayer was that they grow in faith.
ですから一つ目が彼らが信仰によって成長するということが祈りでしたけれども。
Secondly, Paul's prayer is that they grow in love.
2つ目が愛によって成長するということであります。
Verse 11 and 12. Now may our God and Father himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.
11節、12節。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように、また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの愛の間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。
When Paul writes in verse 11, may God direct our way to you. In other words, may he bring us straight to you without any obstacles.
11節で私たちの道を開いてって言ってますよね。つまり、妨げがなくそのまままっすぐテサロニケの人たちに行くことができるようにということです。
It shows his love for the Thessalonians.
彼らに対する愛、パウロの愛を表しています。
And then he prays that may the Lord increase and abound the love to one another.
そして12節で、私たちの互いの愛を増してくれるようにと祈ってます。
The love is thatGreek word agape.
ここでの愛はアガペですね、ギリシャ語の。
So he prays that would grow stronger and more.
これがさらに増すように祈ってます。
And the love is to who? First of all, to one another.
で、誰に対する愛ですか？互いの愛ってありますよね。
Speaks of fellow believers.
仲間の信者たちです。
And then to all, secondly.
で、二つ目に互いの次に全ての人に対するってありますよね。これが二番目のこの向かうべき愛の方向ですね。
That's to unbelievers.
これは不信者ですよ。不信者、まだ未信者の人たちに対しての言葉であります。
That's to have love for even their persecutors.
つまり迫害しているものに対する愛でもあります。
And he ends verse 12 says, just as we do to you, just like how Paul and his teamLove them before they were Christians.
で、パウロ自身が彼らがまだクリスチャンになっていない時に示していた愛があるわけですよね。
So, Paul prays that they grow in love.
ですから彼は、パウロは、彼らが愛によって成長するようにと祈ってますが、
That their love would overflow even during these hard times.
この困難の時にあっても愛が満ち溢れるように祈ってます。
You know, when I'm stressed out and I'm worried about things, I'm not a good person to be around.
私がもう非常にストレスを受けていて、もう疲れている時っていうのは、まあ、周りの人にとってはですね、自分っていうのは、まあ、いてほしくない相手になるわけじゃないですか。
Just ask Justin. He doesn't want to be around me when I'm stressed out or weary.
だからジャスティンが、息子のジャスティンがですね、お父さんが、まあ、すごく疲れていてストレスを受けているときに、まあ、お父さんと、まあ、一緒にいたいっていうふうにならないわけですよ。
When we're hurt, when we're tired, when we're stressed out, it brings out, many times it brings the worst out in us.、
うん、で、そのようにストレスをたくさん受けていると、まあ、自分のその悪い部分がこう一番出てしまう時になるじゃないですか。
But Paul is saying here,When you're going through these hard times, let love grow. Let love come out.
けれどもパウロはそのようなストレスの多い困難なことにあっても、そこで愛が増して、つまり成長して、それで愛が出てくるようにと祈ってるわけです。
Give more love when people are going through that battle.
だそのようなこの試練、その戦いがあるときに、愛をもっと与えていくようにしていきましょう。
We need to support them rather than judge them.
つまり、裁くのではなくて、支えていきましょう。
Hard times can pull us apart, or they can bring us together.
つまり、困難な時は、その私たちをこの分け、なんですか、これ引き裂いてしまえるんですけれども、いや、そうではなくて、むしろ一緒にすることが、一緒にこの一つにしていくことが可能なわけなんです。
Paul's prayer is that they grow in love and it would overflow even more during hard times.
ですから、困難の時に愛が満ち溢れるように祈っています。
So here's Paul's greatest support. That's to pray for them.
これがパウロの、まあ、一番大きな支援でありました
。 He prays that they would grow in faith. Secondly, that he, and he prays that they would grow in love. And thirdly, he prays that they would grow in godliness.
一つ目が信仰が増すように、二つ目が愛が増すように、三つ目が今度は経験さが増すようにであります。
Verse 13.
13節。
So that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints.
またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。
He prays that, that they may, that their hearts may be blameless in holiness, that is, godliness.
ここで、清く責められるところのないようにという部分がその経験さなんですね。
Blameless is not sinless, but it's a consistency. It's where charges don't stick.
責められるところのないって言ってますけど、これは完璧になるということではなくて、一貫性を保っているということですね。Charges no stick.
Accusations cannot be held up. Or I don't know how to say that.
The Japanese said that. 責められないよ。It's okay.
その日本語の訳がそのままらしいです。訳す必要がない。説明されてます。はい。
So it's prayer that they would grow more and more godly.
ですから、もっと敬虔になるということを祈ってます。
And all of this before the coming of the Lord Jesus Christ.
すべてのことが、これが主の御前でと言ってますよね。そしてしかも、この主がイエス様が来られるにあたってということであります。
So when Jesus Christ returns, that we could stand before Him, blameless and holy.
つまりイエス様が戻って来られるときに私たちが責められるところがない、また清いということであります。
So his prayers that they grow in godliness and that they have a strong walk by the time Christ returns.
イエス様がキリストが戻られるときにこの清さの中に歩んでいるということであります。
And we all know that as ministers.
私働き、奉仕者としてですね、知ってますよね。
We know we should be growing.
成長しなきゃいけないということ。
But we live in dark and evil times.
暗く邪悪な時代に私たちは生きています。
The closer we come to Christ's second coming, the darker the world is getting.
イエス・キリストの再臨が近づけば近づくほど世が暗くなっていきます。
And it's harder for the average Christian to walk right before God.
だから平均的なクリスチャンが主の御前で歩むということがさらに難しくなっています。
Even pastors and leaders and servants are being tempted away in their faith.
その牧師や指導者でさえが誘惑を受けて離れていってしまうんですよ。
These are dangerous times.
ですから危険な時であります。
Paul prays that we would grow in godliness, not go backwards.
だから経験に向かって私たちが本当に進んでいく必要があって、その後退してはいけないんだということです。
That we would excel still more.
だからますますそうあってほしいって言ってるんです
よ。I want to close with this a scripture. Turn to 2 Timothy.Chapter 3.
最後に、この第二テモテの三章を見たいんですね。
Let's read this, verse 1. But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, verse 3, unloving, unforgiving, slanderers,Without self-control, brutal despisers of good.
Okay,
verse 1 through 3. 1
節から3節ですね。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者となり。
perilous times means dangerous times.
この困難な時代っていうのは危険な時代、危ない時代という意味です。
They'll be lovers of themselves, selfish.
つまり、自分を愛する者、つまり自己中なんですよね。
Lovers of money, they're going to care more about riches and material things.
だからもっと、そして、金を愛する、つまり、その、もっとこの経済的なものに、心を寄せているわけです。
They're going to be proud about themselves.
自分のことを、こう、ここで自慢していく。
Blasphemers mean like they think they're better than God. They have no faith there.
で、神を汚す。だから自分が神よりも良いなんて思っている。
Unthankful. You know what that means? They deserve to be served.
感謝することを知らないって分かりますか？使えられることを当然と思っているってことですよ。
Unforgiving. You know what that means? That means it's my way or no way.
情け知らず、これ unforgiving という英語になってるんですけど、許さないんですね。Once again,
it's my way or no way.
あ、そうか。私の方法でやってきなさい。出なかったらもうないよ。他に方法ないよって。そういう態度ですね。
Slander in the Greek is actually diaboloi, devilish.
で、このそしるものっていうのは、ギリシャ語は diaboloi と言って、英語のね、なんていうか、この、ディーモンに似て、その、デベリッシュはなんだこれ悪魔的って言ったらいいかな。
Verse 4 says, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God.
4節で、裏切る者、無効水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者となり。
They lost their first love, Jesus.
彼らは初めの愛を失ったんですね。イエス様を失ってしまいました。
Don't get caught up in the ministry and the things in the ministry and the money, the people, the power.
だからこのミニストリーをしているときにミニストリーのことでですね、頭がいっぱいになるようにならないように、例えば人数であるとかお金であるとかですね、この権力であるとかそういうことですよ。
And lose your first love, Jesus Christ.
そして初めの愛ですね、キリストイエスにある初めの愛をから離れないようにしてください。失わないようにしてください。
Here's the shocker. Verse 5. Having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away.
で、5節ですね。見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。これ、ちょっとショッキングですよね。見えるところは経験であっても。
They have an outward show of godliness.
だから、経験なように表向きは見せてるんですよ。
They say they believe. They go to church. They say, I'm a pastor.
ですね。私は教会に行っています。で、牧師やってます。
They deny its power, which means they reject the very thing that could save them, Jesus Christ and His Word.
で、実を否定している。つまり、イエス様を否定している。実際は、自分を救う方を否定している。
They claim to know this power, have faith in it, but it's not lived out.
で、言ってるんですよ。私は信仰を持ってる、その力を信じてる。だけれども、実際は違うことをやってます。
From such people turn away. Don't let them influence you.
つまり彼らのような者たちから影響を受けないようにと言っています。
Every day we face temptation. Every day we face a battle. Every day Satan is coming to try and bring you down.
毎日ですよ。誘惑を受けるし、毎日サタンがやってきてあなたを引き落とそうとしています。
Let us be like the Thessalonian people, that they stood strong in their faith.
だからテサロニケの人たちのようになりましょう。さらに信仰を強めていくんです。
Even in the face of trouble, persecution, suffering, and hurt.
で、困難があって、迫害があって、傷があるときにそのような態度でいましょう。
During World War II, a general found himself and his troops surrounded on all sides. And just in the manner, in the way he was, in his character, he told his officers.
Yeah. 第二次世界大戦の時に、ジェネラルは何だろう、将校じゃなくて、総督っていうのかな、その司令官ですね。で、この四方八方、塞がりになっちゃったんですよ。この囲まれちゃったんですよね。だけど彼のその、態度がすごかった、姿勢が。
He said, for the first time in the history of this campaign, we are now in a position to attack the enemy in any direction.
すごいね、これ。その、作戦ですね、軍事作戦の中で、この軍事作戦の歴史の中で初めて私たちはどの方向で攻撃しても、この戦うことができる位置についているってこういうふうに言い換えたんですよ。
Even though you feel surrounded, outnumbered, let's be thinking of victory, not defeat.
だから私たちが取り囲まれていても攻撃、そのはるかに圧倒的な軍勢に取り囲まれていても私たちがその敗北ではなくて勝利のことを考えていく。
Because Jesus is risen from the dead and conquered sin and death.
どうしてかというとイエス様が死者の中からよみがえられて死と、conquered, 罪と死に打ち勝たれた、打ち勝ったからです。
So you and I, we can be shaken, but still standing.
ですから皆さんも私も、揺るがされるかもしれないけれどもまだ立っていることができます。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord, we thank you for your word this morning. We thank you how it speaks to our hearts.
あなたの御言葉を本当に主よありがとうございました。私たちの心に語りかけてくださいました。
Forgive us of our sins, Lord, how we have fallen before you.
私たちの罪を許してください。私たちが転んでしまったことがあります。
Forgive us for giving in to the tempter.
そして誘惑者に誘われてしまったしてしまいました。
Make us new right now and cleanse us.
私たちを新たにしてください。清めてください。
Stand us up again.
もう一度立たせてください。
Hold us up again.
また私たちがしっかりと握りしめることができるようにしてください。
Put courage and strength inside of our hearts right now.
心のその中をどうか、私たちに、この励ましを与えて力を与えてください。
That we would stand strong in the Lord.
主にあって、強く立つことができますように。
We give you our lives, our churches, and our ministries.
私たちは自分の生活と、そして教会と働きミニストリーを捧げます。
Help us, God.
助けてください、主よ。
In Jesus' name, Amen.
イエス様の皆によってお祈りします。